ん、はい、いいのか。はい、今日のところはですね、ちょっとわかりにくいところもありますけど、論点をはっきりしているわけです。6節から、災いの降りかかる日に、悪意に囲まれるとき、どうして恐れることがあろうかと。この世の見える財宝を頼むとし、富の力を誇る者を、特に来るか分かりにくいですけども、なんか物、お金、そこから得られる、まあ、権力も含めてですけども、まあ、例えばトランプみたいな人も、まあ、自民党が勢力を相当保ったのも、巨大企業と結託をして、まあ、そうした莫大な献金によっても支えられたと。で、金と権力っていうのは大体結びついてきたところです。でも、恐れる必要はないと。恐れるな。どういう論点で恐れるのかというと、この後から書いてありますね。こういう表現は現代ではちょっとしないから分かりにくいけれども、神に対して人は兄弟をあがなげないっても、一般的にほとんどの人は何のことを言ってるのか、神に身代金を払うとか、身代金なんていうようなことは、まず、まあ、今日ではですね、使わないし、あがなうこと自体も使わない。この、あがなうという字は、貝という文字が二つも入ってるんですね、本来の字は。貝はなんでこんなところに貝が。例えば、購入するにも、購入するっても貝がついてるわけですね。売買、顔にも、売るにも本来貝がついてる。そして、売り買いやらお金が、購入とかそういうところに貝がつくのかと。現代ではその貝をとお金のやり取りは全然関係ないと思いますが、これは貝の成分、主成分は炭酸カルシウム CaCO3 ですね。ですからそれは相当長期にわたって変質しないで保たれるわけですね。岩石になった。だから貝の仲間が莫大な年月のうちに積み重なったら、石灰岩 CaCO3 の塊になるわけです。ね、それが、地面のように盛り上がって、石灰岩の山で何十年、100年でも掘っても掘っても、切ることない石灰岩取れる。そういう意味で日本は、地下資源は非常に足りないけれども、石灰岩は十分セメントの材料になるわけですけども、エラリスが言っています。そういうふうに、貝は変質しないと、石灰にあるもの。そういうことで、貝を貨幣の代わりに使うということがあったからなんですね。比較的最近でも東南アジアの島群のあるところでは、島のある部分では、実際に貝、ある種の貝殻を貨幣の代わりに使っていたというところも、あるということをずっと前に読んだことがあります。まあ、そういうことで、貝戻す。滅びの力、悪の力、闇の力から貝戻す。まあ、これを贖う。では、買うっていう、買い戻すということから、お金を払う、買いがついてるということですね。これは、神様の、に対してですね、裁きを受けたと。天によって。どんなにしても、その、裁きの力から、買い戻すことはできない。その人が人間が、大きな罪を犯してしまったから、神様が裁きを与えたと。そして滅んでいくと。まあ、そういったような場合には、どんなにお金を払っても、滅んでいくところから買い戻すことができないんだと。永遠に払う、お金を払ったら無限に高いと、旧説。魂の値段は無限に高いから、どんなにお金を積んでも。ところがですね、その無限にお金を買い戻すのが高いっていうのに、 それは千人、2000人、何千人と、何万と、平気でどんどんと殺していくような支配者、指導者は、昔から絶えなかった。それは戦争ですね。工業の戦争と称してですね、全然本来敵でも味方でも何でもない人をどんどんどん何千何万と送り出して、そうして相手の国結構と、ほんの一部の政治のリーダー、軍部のリーダーが敵とみなした人に本来敵でも何でもない人間に対して、次々と平気で大量殺人、大量大怪我をさせていくわけ。この一人一人の人間って本当に、あがないとること、買い戻すこともできないんですね。こういうふうな悪意の人間だったら。永遠にこの、魂を、滅びの力から買い戻す力というのは高いのだというような観念が、この戦争を平気で命令するなんてことは、そういうような人たち、大体戦前でもそうですね。昭和天皇でも、次々と人が死んでですね、もうどこでも非常にフィリピンでもですね、100万の人が犠牲になった。そういうことはあんまり知らないと思うんですね。フィリピンの人から、日本人からアメリカの戦争のために、膨大な人たちがわずかの、で、そのわずかの期間で死んでしまった。まあ、そういうことをですね、いくら死んでも死んでも、それでもなお、一部の心ある人は、もうこれ絶対にもう、みんな、死んで、今度は上陸して沖縄戦が起こってしまったんです。その前にやめとったら、天皇に進言しても、いや、もう一旗あげないと。そこでこう来たら全面的に悪くなって、その最終的な責任者で天皇自身が処刑であると。まあ、そういったことも恐れて、もう一旗あげないと。というようなことを言ったから、東京大空襲から次々とですね、みんな怒ってしまった。沖縄戦から原爆。だから、要するにトップに立つ人は、とも簡単に、無限の価値のある命を言い渡すと。ロビーの中にそういったことがあるわけですが、まあ、こんな遥かに3000年ほど前の書いたものでも、魂を、贖うことや、高くて、永遠の払いを受けたできないことなんだと。そういう認識が一方では、あったわけです。一人一人の魂の大切さということですね。で、一方ではこのように、この時には、まだ復活というふうなことははっきりした掲示はなかった状態であったから、ここで人は永遠に生きるだろうか。他の同じこと、これ平行法ですね。平行法っていうのはほぼ同じことをこのように言うわけです。それで、ここで人が通常見ることは、どんな知恵が頭の良い人も、無知な人もみんな一緒に滅びの中に全部入ってしまうと。非常に頭が良い、あるいは非常に財産がある。とか言っても全部死んでしまうという点で同じだった。ということはずっと書いてある。要するに死の力、滅びの力に対しては、どんな人でも不可なることをしてもどうすることもできないという完全な無力さを言ってるわけですね。で、この13、これは、ここのところと最後に2回繰り返しされておりますが、この世の姿というものは、人間は映画のうちに留まることは、絶対できないと。必ず、これは、放られる獣、羊や牛っていうのは、こういう遊牧地帯においては、それを殺して食べるのが普通だったわけですね。それを殺して食べられてしまう獣にしてほしい。こういうふうに非常に冷静に見たときには、食べられてしまう動物も英知があると誇っている人間、みんな死んだらどうすることもできない。その中にみんな入り込んでいくんだと。自分の力だけに頼ってたら全部動物、最終的には動物と同じだと。まあ、そういうことで死の力っていうものは全てを飲み込むと。 かなることを追ってもそれをどうすることもできないということになる。ただ中で、この16節。しかし神は私の魂をあがなって読みよって。これは死の世界、滅びの世界、闇の力の手から取り上げて救い出してくださるんだという。こういうふうに闇のただ中に、滅びのただ中に、いかなる権力者も金持ちも、絶対できないようなことを神様だけはしてくださるっていう、そういう非常に鋭くて深い洞察があるわけですが、3000年経っても、でも日本人の圧倒的な、まあ、そういうことは全くわからないわけです。とてもこういう点では不思議に思われるですね。それで、異例とか、貧困、あれとか、異例ってどういうことか。霊が悲しんでる。幽霊みたいになるんだと。だから、でもご飯とか何かをあげて、慰めてしないと、残ったものに降りかかってくるんだと。貧困って、貧っていうのは、金編が毎回言ってるように、鎮圧する、鎮火する、というふうに、悪いものを押し潰した。制圧するという。だから、鎮魂というと、魂が悪いものだ。だから、その悪く、荒ぶれたのを叩ってきたり、より悪いことするのを、ぐっとですね、押し潰した。それで、鎮魂というのはですね、全然いいことじゃないんですね。死んだ人の霊は大概みんなそういうやつ。だから、それを沈めないかんと、疲れて抑える。それが鎮魂ということなんです。それなのに、本来の意味を知らない人は、鎮魂のために、どこと、何かこの、良いことのように錯覚してるんですね。鎮圧とか、風が来たら鎮圧、鎮火させられた。荒ぶれるものを押さえつけて、沈めると。死んだらそうなるというふうに思い込んでるんですね。それともう一つ、ほとんどの人は、そんなもの何もない。消えてしまう。無になってしまうという。まあ、どちらかが圧倒的なわけですね。無になってしまうと思う人でも、死んだ人のところに行ったら手を合わせたり、手を合わせて何してるのかと。うん、この死んだ人の魂が現れるかどうかを押さえつけて、沈めてくださいって祈ってるのかと。要するに、写真なんかでは手を合わす姿、けど、いかにも良いことのように、手を合わせて何を、手を合わせて何してるのかと。これは、死んだ人の魂が現れないようにとか、冥福を祈る、冥でも幸福を祈ります。死んだ世界で現れないで幸福状況を祈る。でも本来はそういうことじゃなくて、死んだら神様の全能の神を信じる場合には、見てにも預けられて、その人の心の中の全てはいかなる人でも分からないよ。それを神様は分かった上で、神様は最終的に判断されてなさる。神様の目から言って最善なことをなさると、それ信じたらいいわけで、みんな分からないわけですね、一切。この人の心の中の状態、どんな悪いことを思ったら、どんな良いことを思ったら、死ぬ直前に悔やるためとか分からないから。だから祈るべきは、死んだ人のためではなくて、生きている人のためだ。死んだ人のために祈れということは全くない。ということを気がつか。生きている人は無数に苦しんでいる人、悩んでいる人、絶望の人、どこ見たっているわけですね。飢餓とか戦争とか見たら、たちまち今、アフリカのことなんか忘れられてるけど、アフリカでも何百万という難民だったり、非常にもう困って苦しんでるわけです。だけど、貧乏な国が多い、資源がない国の場合が多く、多いあるから、ほったらかしです。イスラエルが重大な関係がある。アメリカを相当程度支えている部分があるというわけですね。で、まあ、ウクライナはヨーロッパの方と深いつながりを持とうとしていると。で、その貿易はそういった関係、非常に日本も関係があるから、ウクライナとですね、ロシアのことはちょっちゅう報道される。イスラエルとハザーハマス。ところ、両方関係を薄かったらアフリカは同じように何百万として、何万として、何民として。でも、ほとんど方に圧倒的にニュースの量が違うわけですね。まあ、それにして、報道だけにとったらいけないわけですね。 大国の、あるいはそういった利害によって、やはり報道も選択されているからです。まあ、それで、ここで言おうとしていることは、そういうふうに圧倒的な人が次々と滅んでいきつつあると。けれども、そのただ中で、みんな闇を覆ってしまう。何もかも権力に力を。ところが、神は私の魂を、神様ご自身が闇の力から買い戻してくださる。闇の力。これは読むってそういうことですね。全く闇から取り上げてください。ここはですね、旧約聖書には、立つということがはっきりとは示されていない部分が多かったな。ね。だから、創世記でも、アブラハムも死んで復活したとはどこにも書いてないわけです。先祖も列に加えられたと。先祖のようにみんな死んでしまったと。ところが、後期に出てきたら、あるいは詩篇のように、霊的直感を書いたものではですね、呼ぶ気にしても、この詩篇にしても、こちらでそれが出てくるわけです。ね、ありとあらゆる力全部滅びても、なおかつ、しかし神様だけは全能だから、しかも愛だから、私の魂を心から悔やためになればですね、どんな闇の力からでも解き上げてくださるんだ。もうこの一言は本当に現代の世にやってもですね、生成AIがそのうち人形同化したり、そういった無人飛行機やドローンみたいなのが核兵器を積んでどうこうしたらどうなるのか、そういうことばっかり考えたら、いかなるところもこれこそ平安がなくなるはず。そんなところ目をつぶって多くの場合は、ああいう万博とかですね、まあ、正直言ってはっきり言って内容本当につまらないものですね。金持ち連中とか、暇と金のある連中引っ張り込んでですね、宣伝するために作られたものです。昔はそこで、各国のいろんな新しい状況を知る。50年、あれ100年、ちょっと昔だった。今だったらインターネットでいくらでも知ることができるわけです。それは、あれでも本来はですね、そういうみんなにいろんなことを世界中と知ってもらいたいというんでは全くなかったんですね。まあ、公然と、竹ごとを主とするようなものを大地を作って、そこに飲食店や浅見の施設にいろんなものを作って宿泊したら、そしたらお金がどうか入ってくるだろう。それがまずあって、そしてその踏み台として万博ってもやっといたら、用意しておくという。そういうふうにですね、要するにお金ですね。暖房の大敗が起ころうとも、掛け事は大きな博打を公然とやって、悪いものがいっぱい入り込んでも、それよりもお金だという、こういう発想です。これは本当に滅びの発想なんですね。の、それで、まあ、バンクの入場者が100万人とかどうのこうっても、もう、何万とか10万、十何万もの関係者の数まで入れて、入場者だと。文句言われた後から、分けたらいいだろうとか言ったりしますが、まあ、そういうことをみんなですね、そのまま言っても、なんだ、現代に一番大事な問題。滅びの力から救うものって何なのか。そこに対する視点はそういう政治からのインターネットで知る名前に出てくる橋本なんとかいうのも全然知らないわけです。だけど多くの人はそんなに引っ張り込まれていってるんですね、今。以前だったら市民でも出してもですね、お金を出して買わない感じ、いつでもどこでも手に入らなかった。で、毎日朝日毎日とか、両新聞であれば、しっかりした記者が調べて、いろんなことの確認した上で書く。ところが、現代のスマートフォンの時代には、何にも本もほとんど読んでなくて、インターネットで、例えば表現し、あれ嘘だな、あいつが騙されたんやと、他のも騙したんやと、言い出したら全然知らんも何も、本も読んだことない人は、くつからんと、あれ落とし入れたんだ。あーっとインターネットで何千何万と発信して、それぐらいですね、今は、滅びの力が、インターネットを通してたくさんするような時代になってしまった。でもそういうただ中でこそ一層神様の力だけはいかなるものが張り込むも、しっかり神様を歩んでいる限りは、そういった中に流されているただ中で私の魂を、その大きな巨大な悪の方に向かって、滅びの流れの中から取り戻してるんです。そうですね。この人が権力者や、お金持ち、そうした人が、ここで出てくる。みんな滅んでしまう。現代ならそういう AI とかそういったことは得意で、 悪事を散々やって、あれ、莫大な金儲けてる人はみんな消えていくんだと。ただ、神様を本当に結びつける幼子のように、神様の全能性を仰ぎ見る者だけが、上がられていくと。そのような力というんですね。これが、この闇の中で、パッとこの、流力説、特に輝いているのがわかります。17節以降も、その、ような周囲の状況を書いてある。どんなに富を増し、名誉を加われても、だがそのうち権力を持ってどうこうするのも、恐れること何もないんだと。そのような富も名誉もみんな死んだ、消えてるではないかと。で、この次です。19節がこの信教度訳だけが、この人に意味不明のような訳にしてあるんですね。ちょっとしたことで。これは、聖書教会、教で新しい訳にも、前の公約にも、新化訳にも、全部こんな訳になってないんです。命ある間にその魂が祝福された神様ってことですね。幸福を人を叩いても彼は不滅に帰る、被害に見ることはない。え、おかしいじゃないかと。ちょっと素直に読んだらすぐにわかる。命あるその人ですね。お金持ちや権力者。その魂が祝福されると。そんな人を神様が祝福するのかと。された受け身ですから。そんな幸福人が叩いても彼は不滅。そうでないんですね。こういうふうにですね、新教材だからどこでも似合うんで、公約だからどこもあるんで、全然違うって前でから繰り返し言ってるんですけども、これ原文と例えば他の訳と掘り返されるんできる場合には、英語訳いろいろ調べたらすぐにわかることです。ここだけは不可解な訳をして。こんな人はですね、神様祝福するはずがないわけです。で、ちょっとコメント欄ですね。支援の他の役をちょっと参考にしていきますので。いつものようにたまにちょっと出しています。文字化けしてちょっと待って、文字化けしたので、事前にここに用紙入れるつもりで入れてあったんですが、同じこと2回目したらちょっと文字化けしたり、ちょっと別のところでコピーして、したら文字化けしないので、ちょっと待ってください。はい、ちょっとすみません。ちょっと文字化けが起こってしまいましたので、言うことにします。ですね、口語訳では、たとえ彼が生きながらいる間、自分を幸福だと思っても、自分を幸福だ。神様が祝福するとか、自分が幸福だと思っても、また自ら幸せな時に人々から称賛されても、彼は次に先祖の中に連なる。神様が祝福されるではないんですね。聖書教会共同訳も、たとえ彼が命ある間に自分を祝福し、人がその幸福を称えても彼は先祖の列に加わって永遠に光ることはない。こういうことなんですね。と言いますよ。聖書教会では、たとえ彼が命ある間に自分を祝福して、人が幸福して自分も褒めたと。これが頑張ったからだと。この新教訳では、命ある間にその魂が祝福されてと、全神様から祝福されてなるわけです。これ全く違うようになってしまうんですね。新改訳も、 たとえ人が自分自身を生きている間に祝福できても、あなたの物事がうまくいっていると人々が褒めたたえても、の方を踏んでいく。ようやくみんなそういうふうにちゃんとですね、正教会、あとこの改訂版出たのもそういうふうに直されてる。もう、ここのところは、誰が見てもそういうのおかしいと思うのに、ここの担当者の役をしてあるところ、他の、こういった翻訳員たちも、ちょっと見過ごしたようですね。細かく見たらこんなことはちょっと気がつかないようなことなんですけども、きちっと見よったらこういう。こうですね。ね。ということなんです。でもちょっと文字だけが、でしまうので、はい。ということでですね。この後ずっとそういうことが言ってるわけです。いいとこともやもし、どんなことになっても、たとえ命ある間に、自分自身でこれは自分がよくやったから、努力したから、頭いいからとか、努力あるからこうなったんだと。これを人々みんなが叩いても、みんな消えていくと。人間はみんなこの、そうした映画のうちは本当の真理を語ることはできないと、このように動物と同じだというぐらい、冷静な見方をしているということはわかる。ね。こういう非常にこの冷静な見方を、成長、するわけですね。いかにこの世の権力や、あるいは有名人でなろうとも勲章をもらうと。こんなんやったらみんな褒めたたるの、あの人偉い人やと。いや、そんなの全くできない、重い病気とか障害があって、家で人と何かと、もう人間じゃないぐらいに無視する。ところが、みんなこのように、ついついと殺されて食べられてしまうような、跡形もなくなる動物と同じなんだと。しかし、そこからですね、神様が魂をあがなってくださるということから、全くそこから、やばい、読み替えるんだと。このようなことは、支援は直感的なところ、霊的な経緯を書くところがあるので、ちょっと支援だけでも、あのところを参照していますが、支援の、聖書っていうのはですね、他の人がどう言っても何とか言うものをまず見るよりは、聖書そのものはこういうことをどう言ってるか、聖書はそれ、聖書自身によって、本当の真理がわかるわけ。詩編の16の11。16編の11です。詩編の16編の11、その前からずっと繋がってくるんですが、あなたは私の魂を黄泉に渡すことの、あなたの慈しみに生きるものに関わるのを見せず、この石の平行法ですね。同じことを言い換えている。慈しみっていうことこそがですね、本来の日本の言葉、そして遥かな昔から漢字が、伝わってくる以前からどうだった良いことはですね、愛っていうのは日本語ではなくて中国語で今も使っているもので、愛には、あの読み方しかないんです。愛が音か、根かと思ってる人も多いかもしれません。人間って中国語なんですね。そのまま今を使ってる。ところが、慈しみっていうのは世界で日本だけ、はるか何千年昔からあったかわからないってあるんです。慈しみは、慈し、まあ、神社の、あの厳粛の厳という意味を持っている。慈しい、美しいという。美しいという意味を持っている。で、慈しみが愛する。大事にするっていう意味で。そういうふうな、いわ、厳粛の厳、慈しまじ、ね、この、こういった面と、美しさと愛と。そういうのを言わ、兼ね備えたような意味ですので、ね、慈しむっていう、とても良い言葉。それは、この、中国の文字の、死の字に一番近かろうというので、それに当てただけのこと。この点は、 日本の公共教育というものは、いかに中国校から全面的に今も借りかっているか、ということを全く教えない。ね。根と本があるんだよ、と。そういうのを教え方が間違っているわけですね。さっきのもともとそうです。意味がよく似てるから、それでこの字を、字という漢字を当てようということになる。全く同じではないわけです。はい。それとで、命の道を、それに儚な、滅び、闇の視界に、落とすのではなく、命の道を教えてください。だからこそ、この命は神様の命なので、満ち足る。私たちが満ち足るのは、経済が豊かになったから満ち足るのでは、決してないわけですね。人間が本当に満足するのは、きりはないわけです。何十万、何百もらって、何十万の、前に女性の、金の交換だったか、関連企業から、何万、何十万の接待を、受けよったと。食事にも、こういうふうに、一回して何万、何十万という食事もあるものだと、びっくりさせられますが、そんなことをしても満ち足りないわけですね。だけど、神様のことを本当に満たされたら、ごくわずかなもので、満たされるわけです。御顔を仰いで、御顔を仰ぐというぐらいに神様と直接的な身近な関係、交流があれば満ち足りる。お天の二十三篇でも有名な主は我が牧者なる。私の導き手として常に私と共にいてくださったら、欠けるところがない。はい、こういうことですね。ここに滅びはみんな滅びの中で行くのに、選び出されて、このような災害の道があると。それからですね、詩編の28の1、詩編の28。28編の1節。28節の一節。主よ、あなたを呼び求めます。我が岩。私に対して黙さないでください。あなたが黙しておられるなら、よし、語りかけてくださらなかったら、私は滅んでしまうと。この嘆く祈る声を聞いてください。ということを、切々な言い方と言ってますが、このように、神様の御声を語りかける声を聞くことがなければ、みんなこの儚くだろう。闇の世界に落ちていくんだと。こういうはっきりとした認識。私たちが闇に沈まないのは、一人に神様から語りかけを受ける。神様の舵を受ける。命の水を少しの間もいただくと。そこにあるのであって、学問や教養や経験や知識や物知りでは全然ないんですね。そのようなもの、いくら増やしても減らしても、本当の満たされた心は起こらない。過去の自分の罪とか、現在も犯している。出会う人ごとに大概誰でも罪がある。その人のために祈らなかった。誰しに欠点があるとか言ったって、みんなに欠点があるわけですね。どんな人も。それは、愛が足りない、祈りが足りないという欠けた点。あるからですね。欠けた点を欠点。祈りが完全ですね、人は。どこにもいないわけです。かなり人でも。だって対象は無数にある。あなた、ああいう戦争の時、遠くの国の人、いろんな人とか、いつの時代でも苦しんで、病気も癒されないで、命に瀕してる人はいくらでも、そういうことで、みんな欠けたところがある。どんなに貧困、法制そうであって、真面目そうであって、愛があるそうでも、もう無限に欠けてるわけですよね、そういう意味では。そんなことばっかり言うたら、もう滅ぶしかないんだけれども、それでもそういうたくさんの欠けたところが日々あるにもかかわらず、語りかけてくださって、何人の罪許されたりと、 私たちが十字架を仰ぐだけで、そういう静かなる細き声、神様とのこういう霊的な交わりがあれば、下に下る、闇の下に下るものにはならないのだ。まあそういうこと。それからですね、あと、30編ですね。詩編の30編の4節。詩編の30編の4節、すぐそばにありますけども、最初から見ますと、主はあなたをあげます。あなたは敵を喜ばせることに引き上げてくださった。この最大の敵は死の力ですね。敵たちもそれ激しく言ったら殺すと、殺してしまうとするので、最大の敵は人間ではなくて死の力、闇の力ですね。それを滅ぼ、喜ばせることなく、その闇の力、敵の力から引き上げてくださった。叫び求める私を、こういうふうに叫ぶ、祈りっていうか、叫ぶほど真剣に必死なんですね、本来。口先だけで言おうとは全く違ったような真実さ、真剣さっていうのは、生きるか死ぬかに、まあ、言えば、ずっと部屋にあるっていうような状況の中で作られた詩が非常に多いために、日本ののんびりさ、お金持ちがですね、まあ、普通の農民たちが勝利を得た、手入れ、朝から遊んでるとか、そういう人たちが作ったとは、まるっきり違う世界があるということですね。主よ、私、あなた、私の魂を読み、闇の世界から引き上げて、不安なに下ることを免れせず、命を与えてください。まあ、こういうところもですね、すでに、3000年も前から、このように復活の、ということがあるんだと。神様は全能だからこそ、こういうことをなさるんだということが、一番の人に提示されていた記憶。で、これが、このことは実はキリストを最終的に示す。示してやった。旧約聖書は全体的に全てキリストを指し示す。あと一つだけ、とても重要なところですので、こういうことをきちっと知らないと、いや、旧約聖書の復活はならない。というふうに簡単に言ってしまって、それを他の人が聞いたのはそうかなと。聖書をきちんと調べたらなかなか2000ページもあったらできないから、誰かがそう言いますがと言うと、そのまま死にてしまうという。ね。神一体の通り。神とキリストと聖霊が一つである。これ聖書詳しくきちんと調べると、もう必ずそう出てくるんで、神学者がとか作ったもんで全然ないんですね、教会とかが。でもそういうことを最近も見たから私はね、神一体の成長的根拠をきちっと挙げて、示す必要があるという。これも何十年も40年前に、山田教授と初めて出会った頃から、40年以上前ですかね。これ、ぜひともしなければならないと思って、何度か命の水にも変えたことあるんですが、はい、それで、この、ユーロップ、最後にこれだけ出てきますが、86編の13節です。詩編の86編の13節ですね。これもですね、非常に真剣な祈りですよね。この86の初めの方、探偵でも。主よ、あおにたまえ。本音にエロヒム。エロヒム感想。言語は2語なんですね。ギリシャ語でも、キリエ、エレーソンメ。エレーソンメ。キリエ、エレーソン。日本語はちょっとこう、まだるっぽくなってしまう。主よ、あおれんでくださる。 ヘブライ語は、本音に、哀れたまえ、哀れなんないで、そういうふうに、耐えることなく、あなたを呼ぶ、あなたに向かって叫ぶ私を。で、その、今日、86編の、内容のところですね。13節。あなたの慈しみ、あるいは、私を超えておき、これ、すべての人を超えておきですね。深い闇から私の魂を救い出してくださるんだと。ここは本当に旧約聖書、また詩編の大きな無限の価値を持っている。こんな古い3000年も前から死んだら終わりじゃないのだ。どんな闇が襲ってきても神や権力で。他人すべて打ち勝つ。だからこそ全能神っていうわけでね。そんなに負けて全部滅ぶんだったら全能でも何でもないわけだ。あの天地と太陽から無数の銀河も全部膨大も作った神様が、本当に死んだったら全能の神だ。これも調子ですね。どんな力でも。当然、それを、別に試合で最適的に滅ぼされるんだと。ね、今日の科学技術も教育も学校教育も、スマホ、あるいは政治 AI 関係、一切はこうした力を与えられないわけです。むしろ知れば知るほど、不気味さが増していく。で、どうなるんや、この世界。それは今日のこの闇の力ですね。でも、そういうことに、この戦術の真理の世界、びくともしない。不動の岩、我が岩や、大きな岩やと、言われる。そういうふうなことまで既に見抜いていたということ。いくら大神門であろうと、嫌な拠点であろうともですね、キリスト教の変質者がいないためか、本当のキリストの真理を、それを、まじない。以前ならばですね、角川町でも言えない方の政治行為を出したり、してたり、内村関東電池を殺されたり、トライジ関係でもですね、ナンバーシゲットとか、まあ、三谷高松電池とか、いろいろ、教会のキリスト教の電池やらを出したんですけど、この頃はキリスト教の真理に関わる方、本当に出してない。たまに出したかと思ったら、ビザがどうのこうのって、そんなこと、聖書からはっきりビザのように、意図的に裏切っても殺されてしまう。はっきりしたところですね。まあ、とにかくそういうことで、このような大新聞出版社も、こういう時代にあっても本当の真理を語るものを設けんならためか、語ろうとしない。ということです。で、一度これは現在の私たち、クリスト者の祈りの働きも重要なことになる。の、ということというのは、今のネット、話してある方、この、ミラクさんの朝読んだ時に、道理になったクリスチャンの最大の仕事は祈りであるんだ。そういうことを思い出しましたとか言われますけど、その通りなんですね。祈ったって何も変わらんと。今、これは神様の無限と全能を信じないというだけのことですね。見ずして信じるもん、見ずして信じるのは幸いなり。と言わね、全体の大きな結論部のところにある。祈った力はどのようになったとき、どのようになった病気が治ったの誰しがどうなった水が天気。こんなに見て、わかるようなことばかりにしてるから、それは神様の全能性を信じてないんですね。だから、イエス様の、ヨハネ福音書というように、霊的な内容の豊かな最後の部分に、見ずして信じる力になる。と告されていると言われたわけです。ここで言われているような力も見ずして死んでいる。で、私たちも、一層こう信仰の力が強くなるように、また最初歌ったこと、そのためには身近なところで、二人三人のところに私もいると。その無限の力を持った神様、キリスト様がおられる。たった二人でも三人でも、その何より集まるところのその絶大な力を持った方が、すぐおられるんだと。まあ、本当に全然力もない、トランプのところに行くまでに、日本の代表者が、のですね、聞いた担当に行って、私ら、トランプに、これは隠したの隠したら、って言ったって言うけど、何が隠したの隠したの、ってこんなこと、と思いますが、 まあ、そういう意味ですね。格上の人なんかっていうのは、ほら、会ってもらえたらできるんですよね。昔は天皇だったら。私は子供、小さな子供と会うてますね。天皇陛下お泊まり、ちょっと、もう子供、小さな子全部最低だらして、通って向こう行ってから頭上げ、とか、未だの大人です。何やこれだと。どうこれ。熊とも多頭目を合えてみたらいいじゃないかっていう感じだったもんですね。戦前もっとひどかったですね。トムさんではないんだけど、膝がついて、頭が上がって首切られる。まあ、そのぐらいですね。まあ、地位が高いものほど、体制の悪いところは、そういうふうに敬意を払わないということで、すぐに、殺されたり処刑されたりしまった。最も全ての権力を持った地位の感、まあ、天と地と高い、まあ、無限に高い神様。私たちは本当に、身近に、助かりさんに祈り、ためにでも集まれば、そこにいてくださるという。まあ、そういう絶大な私の市民の方でもあると思います。以上です。ありがとうございます。さて、まあ、今日の夕張も感謝です。このような Google Meet という方法も、あなたが備えてくださったことで感謝です。今後とも、通してこのように、聖書には、他のマスコミや著名人や、いかなる評論家からも語られないものが、ヒントが、導き出ています。どうかそれを組み取って、新たな力を、それで与えられます。